Okay, let's get into the Word of God this morning. Let's stand up, let's read it together.
今朝、神様の言葉、メッセージに移りたいと思います。お立ちください。一緒に読みましょう。
せーの。For the Son of Man came to seek and save those who are lost.
はい、日本語で読みたいと思います。はい、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。
Amen. So today we're going to talk about the freedom that comes through Jesus Christ.
今朝のメッセージでイエス・キリストを通してもたらされる自由。
And we're going to talk about the cross and what did God do for me.
そしてそれは十字架というメッセージをしたいと思います。私のために神がしてくださったこと。
Let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you, for the good air conditioning, Lord.
本当にいいエアコンが与えられていることを本当に感謝します。
So we can listen to your word and receive your word in comfort.
本当に涼しい中であなたの言葉を聞いてあなたの言葉を受け取ることができて感謝します。
Fill us with your word today.
主よ、どうぞあなたの言葉で私たちを満たしてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.Amen. お座りください。I'm still thanking God for the good air conditioning we have down here. Amen.
本当にいいエアコンが与えられて、まだ感謝ですね。嬉しいです。
Praise God.
本当に神様に感謝します。
Okay, so, the cross was the central message of the New Testament.
この十字架というのは、聖書の、新約聖書の部分において、中心のメッセージになっています。
And to experience and understand the cross of Jesus.
そしてイエス・キリストの十字架のことですけれども、それを理解して経験していくために、
There's four things that I want us to really understand as to what happened at the cross.
その十字架の上で何が実際に起こったこと、四つのことを私は語りたいと思います。それを理解していきましょう。
And the first thing we talked about a little bit in communion, but the first thing was suffering.
聖餐式の中でも少し語りましたけれども、まず最初にこの十字架上で起こったことは受難ですね、苦しみということです。
The whole process, even before the cross, Jesus suffered for you and I.
十字架につけられる前からイエス・キリストはあなたと私のためにこの苦しみを受難を受けたんですね。
In Hebrews 12, it says, "Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith."Who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
信仰の創始者であり、完成者であるイエスは、イエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ヘブル人への手紙です。
He endured the cross for you and me.
イエス・キリストはあなたと私のためにこの十字架を忍びました。
Goes on to say, consider him who endured such opposition from sinful men so that you will not grow weary and lose heart.
そしてヘブル人への手紙続けて読みたいと思います。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。
I'll pass that out later so they're listening to the message, not looking at that. Thank you.
あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。
We have to remember that Jesus lived a perfect life.
このことを覚えているべきです。イエス・キリストは完全な完璧な人生を生きました。
He didn't deserve the cross.
イエス・キリストはが十字架を忍ぶイエス・キリストは十字架を忍ぶ必要がなかったんですね。それを受けるのに値する方ではなかったんですね。
He suffered the pain of the cross.
イエス・キリストは十字架の痛みを味わい。
To pay the cost for our sins, for my sins, for your sins.
それは私の罪のため、あなたの罪のために、イエス・キリストは十字架の痛み、苦しみを忍んで味わったんですね。
And this suffering was foretold in the Old Testament.
そしてこのイエス・キリストが受ける苦しみ、受難というものは、聖書の旧約 旧約聖書の中で、予言されていました。
Isaiah prophesied the suffering of the Messiah.
旧約聖書の中でイザヤという人が出てきますけれども、彼は救い主イエス・キリストの受難を予言しました。
He said, but it was the Lord's good plan to crush him, talking about Jesus, crush him and cause him grief. Yet when his life is made an offering for sin, he will have many descendants.He will enjoy long life and the Lord's good plan will prosper in his hands.
しかし彼を砕いて、この彼というのはイエス・キリストのことですけれども、痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。
He suffered and was crushed.For us.
イエス・キリストが苦しみを受け、そして打ち砕かれました。
So that if we put our faith in him, we could once again become a child of the living God.
ですからそのイエス様を信じて信仰を置くときに、私たちはもう一度神の子供になれます。
Jesus talked about the suffering in the New Testament.
そしてまた新約聖書の中でイエス様が自分は苦しまなければいけないということを語りました。
Jesus knew he must suffer.
ということはイエスは自分が苦しまなければならないことを知っていた。
And he could have chose not to.
そして、苦しまないことを選ぶこともできたんですが、
just like God gives us a free will, Jesus had the free will to say, no, I don't want to do this.
神様が私たちそれぞれに自由意志を与えてくださっているように、イエス様にも選ぶ権利があったんですね。
But he did itBecause he loves you so much.
でも苦しむことを味わった。そしてそれは私とあなたと私のことをこれほどまでに愛していらっしゃるから。
Says in Matthew, from that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, chief priests, and teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life.
マタイの福音書です。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえられなければならないことを弟子たちに示し始められた。
Peter also talked about the suffering of Christ.
そしてまたペトロという人もキリストの受難を述べ伝えました。
In Acts it says, but this is how God fulfilled what he had foretold through the prophets, saying that his Christ would suffer.
しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。
Paul also talked about the suffering of Christ.
そしてまたパウロという人もキリストの受難を述べ伝えたんですね。
Says, as was Paul's custom, he went to the synagogue service, and for three Sabbaths in a row, he used the scriptures to reason with the people.
パウロはいつもしているように会堂に入っていって、三つの安息日にわたり、聖書に基づいて彼らと論じた。
He explained the prophecies and proved that the Messiah must suffer and rise from the dead. He said, this Jesus I'm telling you about is the Messiah.
そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。
And Moses and the prophets foretold in the Old Testament that Jesus would suffer.
そしてまた旧約聖書というところでもモーセという人やまた預言者たちはキリストが苦しまれることを預言したんですね。
Paul remindsPeople of this, or was it Peter? But God has protected me right up to this present time, so I can testify to everyone from the least to the greatest. I teach nothing except what the prophets and Moses said would happen.
こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証ししているのです。そして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと言ったこと以外は何も話しませんでした。
that the Messiah would suffer and be the first to rise from the dead, and in this way announce God's light to the Jews and Gentiles alike.
すなわち、キリストは苦しみを受けること、また死者の中から復活によって、この民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。
Who are the Gentiles that Paul's talking about?
ここで、パウロという人がこの民と異邦人と書いてあります。この異邦人とは誰ですか?
Us, right?
私たちですね。
Anyone who's not of Jewish descent is a Gentile.
ユダヤ人でない人たちは皆異邦人と呼ばれています。
So the good news is that God, Jesus opened it up through his death for us.
ということはこれはいい知らせなんですね。イエス様が十字架で死なれることによって私たち異邦人にも救いの扉が開かれたんですね。
It still amazes me how the Old Testament was written over 1,700 years.
Okay. とてもびっくりして素晴らしいなと思うのは、旧約聖書というのは1700年間かけて書かれたんですね。
Many different authors.
それを書いた人はいろんな人がいるんですけれども、
all inspired by the Holy Spirit,
それは聖霊様によって霊感を受けて、
yet they all prophesied the same thing that happened through Jesus.
そして彼ら全員が同じことを予言した。そしてそれはイエス・キリストを通して、起こること。
Again,The suffering of Jesus shows how much he cares and loves for each one of us.
ですからイエス・キリストが受けた受難苦しみというのはどれだけ神様が私たちのことを深く愛していらっしゃるかということを表します。
When the Romans ruled, the cross was not the only form of execution.
その時代ですね、古代ローマにおいて、処刑というものが行われたんですけれども、十字架につけられることだけが処刑の方法ではありませんでした。
But it was the most painful.
しかし十字架につけられて処刑されることが一番痛い、一番ひどい苦しみを受ける処刑方法でした。
It was divine, designed to inflict the most terrible pain you can imagine.
一番想像できる痛みの中で一番苦しい、一番痛い痛みを受けるのが十字架上で処刑されることでした。
But it also was a psychological, pain too, because it wasdesigned to humiliate the person who is being put on the cross.
そして身体的に痛みをひどい痛みとか苦しみを受けるだけではなく、精神的にもひどい苦しみ痛みを受けたんですね。というのは人の前で十字架につけられて恥ずかしめというものを受けたからです。
It didn't just kill its victims, it tortured them to death.
ですからただ十字架上で死ぬだけではなく、ひどい苦しみを受けたんですね。
And as I said before, the pain of the cross, the pain of the crucifixion started hours before the actual nailing.
そして先ほども言いましたけれども、その十字架で死ぬという、その十字架上での処刑というのは、十字架につけられるもう何時間も前からその苦しみが始まったんですね。
The book of John tells us, what happened to Jesus before he even reached the cross.
そしてヨハネの福音書というところでイエス・キリストが十字架に行くまで彼に何が起こったかということが書いてあります。
So then Pilate had Jesus flogged with a lead-tipped whip. The soldiers wove a crown of thorns and put it on his head, and they put a purple robe on him. Hail, King of the Jews! They mocked as they slapped him across the face.
そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄っては、ユダヤ人の王様、万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。
I think sometimes in today's age, with all the movies and television, we can become numb to the pain that Jesus went through.
今ですね、現代ではテレビとか映画とかいろんなものがありますので、そういうのを見すぎてしまって、こう痛みということを見ても、それが本当に痛いとか、その痛みを感じることがない、それに関して、痛みに関して、もう麻痺しているというような心の状態になっているかもしれません。
And I wanted to play a video for you this morning, but I thought it just might be too graphic.For you this morning.
そしてイエス様の十字架に関しての映画もありますから、それを、ワンシーンだけ見ていただこうかなと思ったんですが、ちょっとね、こうやっぱりこうここでは見せるのには ちょっと血が流れたりとかして大変なのでちょっとはい、ここで見るのはちょっとね、見せない方がいいかなと思って、見せませんけれども。
But I did choose a few pictures that show a little bit of what Jesus suffered.
でも、写真の絵ですね。イエス様がこのように苦しみを味わったんですよというものを表す、絵を選びましたので、見てください。
The physical suffering Jesus endured included scourging with the whip, causing blood to flow from his back.
イエス・キリストが味わった痛みはこのようなものがあります。むち打ちによって背中から血が流れました。
A crown of thorns causing blood to flow from his head.
茨の冠によって頭から血が流れた。
How many would like to make a crown of rose?Vines and then stick it on your head.
トゲがついているもので、バラなんかもトゲがついてますよね。それで、冠を作って頭に乗せたいと思う人いますか？
It was pushed into so he would be bleeding from his head.
イエス様はその茨の冠をかぶせせられて、それが頭にただポンって乗っただけではなく、それを上から押されたんですね。
And as he went,
それで血が流れた。
And as he went to the cross,There were nails causing blood to flow from his hands and his feet.
そして釘付けにされて両手と足から血が流れました。
And then there was a spear thrust into his side, causing blood to flow from his side.
槍によって脇腹から血が流れた。
This is the pain that Jesus suffered so that we could have life.
このような痛みをイエス様は本当に味わったんですね。そのおかげで私たちが命を得ることができるように。
This is the pain he endured on the cross.
このような痛みをイエス様は十字架で耐えたんですね。
Because he wanted you to know his father.
というのは、天のお父さんを皆さんに私たちに知ってほしいと願ったからです。
Because he loved you.
イエス様は皆さんを愛していらっしゃるから。
I don't ever want to forget the price, the costly price that he paid so that I could have life.
私が命を得るためにイエス様が支払った代価、それどれだけ大きな代価を払ったかということを私は決して忘れたくないと思うんですね。
And the second thing we should learn and remember about what Jesus did.
そして二つ目にイエス様が十字架上で行ったことのことは
is substitution.
身代わり。
Jesus substituted his righteousness for our sinfulness.
イエス・キリストは私たちの罪の代わりとなってご自身の義を捧げたんですね。
It should have been us on the cross.
実は十字架上で十字架につけられるべきだったのは私たちなんですね。
Yet he went to the cross.In substitute for us.
でも私たちではなくイエス様が身代わりとなって十字架についてくださいました。
Paul says in 2 Corinthians, God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God.
神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。パウロが言っています。
He took his righteousness and willingly gave it to us.
イエス・キリストはご自身の義を取って心から自ら私たちに与えてくれました。
A righteousness that we didn't deserve or could ever earn.
その義というのは私たちが受けるのに値するものでもないし、また自分の手で、もらう自分の手で、取ることもできない義であります。
A righteousness that would make us acceptable to our heavenly Father, God Almighty.
イエス・キリストの義が私たちに与えられますので、それによって私たちは神様の天のお父様の前で正しいものとされます。
Every one of us have sin in our lives.
私たち全員の中に罪があります。
No matter whether you think you're better than this person or that person, we all have sin.
自分はあの人よりはまあいい人間じゃないかと思うことがあるかもしれませんけれども、でも私たちには全員 罪があります。
And according to the word of God, we all deserve separation from God.
そして聖書の言葉によると、私たちは全員神様から切り離されることを受けるのに値するものであると。
And we deserve death and suffering for our sins.
そして自分の罪のために、罪のせいで私たちは苦しみを受けるのに値するものなんですね。
Yet Jesus took our place on the cross.
でもイエス様が私たちの身代わりとなってくれて、
substituted his perfect life for our imperfect sinful life。
ご自身の私たちの不完全な人生の代わりとしてご自身の完全な人生を捧げたんですね。身代わりとなったんですね。
So that we could receive his righteousness。
それによって私たちがイエス様の義を受けるものとなるように。
And not have to suffer death and eternity in hell.
そして、死を味わうことなく、地獄で永遠に生きるということを受けないために。
For God made Christ who never sinned to be the offering for our sins so that we could be made right with God through Christ.
神は罪を知らない方を私たちの罪のための捧げ物とされました。それは私たちがキリストを通して神の義となるためです。
And this was prophesied in Isaiah.
そしてそのことが旧約聖書のイザヤ書というところで予言されています。
Says, but he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed.
しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。
All of us, like sheep, have strayed away. We have left God's path to follow our own. Yet the Lord laid on him the sins of us all.
私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。
When I think about that, it makes me.Makes me cry.
このことを考えるときに本当にもう泣きたくなる気持ちになります。
He suffered so much just so that I could have life with God.
イエス様はこれほどまでに苦しみを味わった。その苦しみのおかげで、私は神様に会って命を受けることができる。
But we have to choose to receive it.
でも私たちはそれを受けることを選ばなければいけません。
And that's the third thing that happened.
それが3つ目に起こったことです。
Salvation.
救いです。
Jesus came to seek and save the lost.
イエスは失われた人を探して救うために来られた。
For the Son of Man, Jesus came to seek and save those who are lost.
人の子は、人の子というのはイエス・キリストのことですけれども、イエス・キリストは失われた人を探して救うために来たのです。
But in order to be saved from our sin and saved from hell,
罪から救われて地獄から救い出されるために
we have to realize that we are lost without him.
私たちはまず最初に、イエス様がいなかったら失われた人だということをに気づかなければいけません。それを認めなければいけないんですね。
We have to admit that we have sin and need a savior.
私には罪がある、だから私には救い主が必要であるということに気づいてそれを認めなければいけません。
It's not like me going to Tokyo and getting lost and can't find my hotel.
その失われたという言葉が書いてありますけれども、それはですね、例えば私が東京に遊びに行って、でも迷子になっちゃって、自分が泊まるべきホテルが見つからない。それとはちょっと違うんですね。
One day these bodies are going to decay and be gone, but our spirit will live on.
それはですね、いつかこの体は死んでなくなりますけれども、私たちの中にある魂というのは永遠に生き続けます。
And so,He's talking about a spiritual being lost spiritually.
ですからここでイエス様が語っているのは霊的に失われている、迷っているということです。
A loss because of sin in our own lives.
それは自分の人生に罪があるから迷っている、失われているんですね。
It separates us from our home in heaven with God.
それは罪のせいで私たちの本当の故郷である天国から離れて迷ってしまっているということです。
And it's like having a GPS that's broken.
それは壊れたナビを持っているようなものでしょう。
And as long as you keep trying to follow that GPS, you'll never find your way home.
ですから壊れたナビに沿って、自分の故郷を家を探そうとしても行き着かないんですね。それ壊れてるから。
Jesus is the only way we can be led back home.
でもイエス様だけが私たちの本当のナビで、本当の故郷に私たちを導いてくれるのはイエス様だけですね。
Jesus came to save sinners.
イエスキリストは罪人を救うためにこの世にやってこられた。
If you don't believe you have sin, then you can't be saved.
だからまず自分には罪がないって思っていたら、自分に罪があることを信じることができなかったら、救われることはありません。
Paul says, this is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them all.
パウロという人が言っています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。という言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。
He's really not the worst of them all, but he feels that way because he recognizes how much he sinned.
このパウロという人がもちろん一番ひどい、罪人で頭であるあったとは言えないかもしれませんけれども、でも彼がこう言ったのは、やはり自分の中にどれだけ罪があるかということに気づいて認めていたからです。
Jesus saves us from God's wrath.
イエスは神の怒りから私たちを救ってくださる。
And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, He will certainly save us from God's condemnation.
ですから今すでにキリストの血によって、義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。
For since our friendship with God was restored by the death of His Son while we were still His enemies, we will certainly be saved through the life of His Son Jesus.
もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。
We become friends with God when we receive Jesus as our Savior.
イエス・キリストを自分の救い主として心に迎えるときに私たちは神様の友達、友になるんですね。
But it only comes through admitting we have sin and asking Jesus to forgive us.
でも そのことが起こるために、まず最初に私たちは自分には罪がありますということに気づき、それを認めて、そしてだから私には罪があるから救い主であるイエス様が必要ですと言わなければいけません。
Choosing to put away our old life, our old way of thinking through things.
そして、古い考え方とか古い生き方をすべて捨てて、
And asking Jesus to lead us home to the Father.
イエス様、どうぞあなたが天のお父さんのところに本当の私の故郷に導いてくださいとイエス様に頼むんですね。
And he's able to do that because of the fourth thing, resurrection.
そしてそれが可能である。それをイエス様ができる理由は四つ目のポイント、よみがり復活ですね。
Resurrection, sorry.
イエス様が復活されたから、死から蘇ったから、それが可能です。
Jesus died on the cross, but three days later he rose from the dead.
イエス・キリストは私たちのために十字架で死なれましたけれども、3日目にその死から復活した。
To give us eternal life with God.
それは神様と天国で永遠に生きていくためです。
Paul says in 1 Corinthians,
パウロという人が第一コリント人への手紙でこう言っています。
He says, I passed on to you what was most important and what had also been passed on to me. Christ died for our sins, just as the scripture said.
私はあなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと。
He was buried and he was raised from the dead on the third day, just as the scripture said.
また葬られたこと、また聖書に従って3日目に蘇ったこと。
He was seen by Peter and then by the 12.
またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。
After that, he was seen by more than 500 of his followers at one time, most of whom are still alive, though some have died.
その後キリストは500人以上の弟子たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。
Then he was seen by James and later by all of the apostles.
その後キリストはヤコブに現れ、それから弟子たち全部に現れました。
The resurrection of Jesus Christ was not done in secrecy.
ですからこのイエス・キリストの復活、死からよみがえるということは、隠されて秘密の場所で行われたものではありません。
There were many eyewitnesses.
そのイエス・キリストの復活を目撃した人たちはたくさんいます。
And many records outside of the Bible that confirm Jesus's resurrection.
そして聖書以外の書物の中に、本の中にイエス・キリストという方が死から蘇ったということが書かれています。
And the good news that is through his resurrection,
そして素晴らしい知らせというのは、イエス・キリストの復活を通して、
Jesus won victory over sin, curses, and death.
イエス・キリストは死、そして呪い、死を打ち破り、勝利を得たんです。
And even Satan.
そして悪魔に対する勝利をイエス・キリストは得ました。
Paul says in 1 Corinthians,
パウロという人が第一コリント人への手紙でこう言っています。
He said, then when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, this scripture will be fulfilled. Death is swallowed up in victory.
しかし、朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されていること。
Did you get it all? Sorry.
御言葉が実現します。
Sorry. Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting?
死よ、お前の勝利はどこにあるのか？死よ、お前の棘はどこにあるのか？
For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ.
死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主、イエス・キリストによって私たちに勝利を得させてくださいました。
That's good news!
これはいい知らせですね。
That's what faith in Jesus does.
イエス・キリストにおける信仰がこのことをしてくれます。
Not only do we receive a new body and eternal life with God in heaven,
天において神様と永遠に生きる永遠の命と、そして新しい体を受けるだけではなく、
But through his resurrection power, we receive power to live life today.
イエス・キリストの復活の力のおかげで、今の私たちに復活の力を伴い生きる力が与えられます。
Paul says in Romans, he says, since we have been united with him, talking about Jesus in his death, we will also be raised to life as he was.
パウロがローマ人への手紙でこう言っています。もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。
He goes on to say, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you, right? Lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you.
パウロが続けてこう言っています。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでいるのなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに死んでおられる御霊をもよ、住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。
When we accept Jesus as our Lord and Savior, He puts His Spirit within us.
イエス・キリストを自分の救い主、主として受け入れるときに、イエス・キリストの御霊を、神様の御霊を皆さんの中に神様は入れてくださるんですね。
He wants to give you life to live life today.
そして、命を与えて、今、 満ち満ちた命の中で生きていくようにと神様は願ってらっしゃいます。
So how should we respond to this message?
ですからこのメッセージに関して対して私たちはどのように応答していくべきでしょう、答えていくべきでしょうか。
How should we respond to what Jesus did on the cross?
私たちはイエス・キリストが十字架上でなさったことに対してどのように答えていったらいいでしょうか。
Repent of our sins.
まず最初に私たちは罪を、すべての罪を悔い改める。
Admit that we have sins.
まず最初に、自分には罪があるということを認めて。
Because it doesn't matter whether we think our sins are less than that person's sins. Sin is sin before God.
神様の前において罪は罪です。私の罪はあの人の罪よりは、罪と比べたらそんなに悪くないんじゃないかって思うこともあるかもしれませんけれども、でも罪だったら罪ですね。
Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord.
そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。
Repenting wipes away our sins.
ですから、悔い改めるときに私たちのすべての罪が拭い去られます。
But it's a repentance that has to come from a sincere heart.
でもこの悔い改めは本当に、真のものではなければいけません。真心から、心から来るものでなければいけません。
It's not a repentance of saying, I'm sorry because someone caught me doing something wrong.
私が間違ったことを、誰かに見つけられちゃったから、だからごめんなさい。それは、本当の悔い改めではありません。
Whether any person catches you at doing something wrong, God knows your sins. Even if nobody, a person sees your sins, God sees it.
Nobody sees it. No person. 自分が間違ったこと、自分の罪を誰から見られていなかったとしても、でも、神様は見てますね。神様は知ってますね。
So repent then and turn to God.
ですから、すべての罪を悔い改めて、神様に立ち返りましょう。
Ask forgiveness for all your sins.
そして、すべての罪に対する許しを求める。
Yes, I'm sending you to the Gentiles to open their eyes so they may turn from darkness to light and from the power of Satan.To God, then they will receive forgiveness for their sins and be given a place among God's people who are set apart by faith in Jesus, in me.
私は異邦人のところに遣わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。
This is an ongoing process.
これはずっと続いていくプロセスですね。
But we have to repent. When we know that we have sin, we have to repent.
ですから、でもですね、自分は罪を犯してしまった、罪があるということが分かったら、まずそれを認めて悔い改めなければいけません。
And ask Jesus to forgive us.
そしてイエス様、どうぞ私の罪を許してくださいと、許しをイエス様に求めましょう。
And ask him to be Lord and Savior of our lives.
そして私の人生において救い主、主であってください。
And the only way we can really do that is to Do I have another verse here?Remember the price that he paid for our sins.
そして私たちは、私たちの罪のためにイエスが払ってくださった代価を覚えておかなければいけません。
Paul says, always remember that Jesus Christ, a descendant of King David, was raised from the dead. This is the good news I preach.
ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。これが私が述べ伝える福音です。
Just as we took communion this morning, we need to remember the price that Jesus paid so that we could receive forgiveness. Too long?
今朝の聖餐式でも語りましたけれども、
We need to remember the price that Jesus paid.
イエス・キリストが私たちのために支払っ ってくださった代価を思い出さなければいけません。
so that we could have forgiveness.
その代価のおかげで私たちは許しを得るということを常に覚えていましょう。
and receive life.
そしてそのおかげで、イエス様の代価のおかげで私たちは命を得ることができます。
If you've never done this before Jesus, never asked Jesus to forgive you of your sins,
皆さんの中でまだイエス様どうぞ私の罪を許してくださいという祈りをしたことがない方がいらっしゃったら、
never asked Jesus to save you from your sins,
自分には罪があります、イエス様あなたが私をその罪から救ってくださいとイエス様に頼む祈ることをしたことがない方、
never said I want to put my old life away and only follow your way Jesus,
自分の古い生き方を捨ててイエス様あなたの生き方あなたに従って生きていきたいですとイエス様に祈ったことがない方、
you can do that today.
でもそれをしたいという方は今日それをすることができます。その祈りができます。
So before I pray, I really want those who have never made that commitment to by faith stand up and say, I want to make that commitment today.
祈りをしたいと思いますけれども、でも今までに、私には罪があります、でもその罪のためにイエス様あなたが十字架の上で、代価を私の罪のための代価を支払ってくれました、私はあなたが救い主であることを信じます、主となってくださいと心から願い、それを今日祈りたい方お立ちください。
But also those who've only kind of been living on a fence, kind of one foot in the world and one foot out of the world and saying, I believe but I haven't reallysurrendered yet.
そしてまた私はイエス様を信じたいですと思っていらっしゃる方、またそれと同時に私はイエス様を信じる祈りをしたけれども、でもやはり自分の人生を見つめ直してみると、神様と世の中の生き方両方で生きているんじゃないか、でも今日私はイエス様の生き方だけを生きていきたいと、もう一度決心をしたいという思ってらっしゃる方がいたら、そのような方もぜひお立ちください。
I want you to stand up also and let me pray for you.
ですからそのような方もお立ちください、お祈りしたいと思います。
Because if we can't stand up in here where we love one another, how can we stand up to the world? If we can't stand up here and admit it, how can we stand up in the world when we're out in the world?
です、まだ、自分の中で、あ、私は、神様を信
じ、 If we want to do that, if we want to both who have never done it but also have been standing on a fence, if we can't admit it here, how can we admit it to the world out there?
先ほどですね、まだイエス様を信じていないけれども、でもイエス様は私の罪のために死んでくださったということを信じて、今日イエス様を受け入れたいと 思ってらっしゃる方、祈りましょうとおっしゃいました。そしてそれとまた、私はイエス様を信じている、祈りはしたけれども、でもやはり神様のと世の中両方に足をかけて生きているような生き方をしてきた、だからそれをやめて神様の方だけに向いて生きていきたいと思う、そのような方々のお立ちくださいと言いましたけれども、今それを認めて、立つことができなかったら、やはりこれから、世の中に出ていって毎日の生活の中で、生きていくときにそれを表すことができないと思うんですね。ですから勇気がいることですけれども、ぜひですね、今日私はイエス様を信じたいですと思う方お立ちください。また信じているけれども、でもイエス様だけではない、世の中的な生き方もしていたから、イエス様だけの道を生きていきたいと思う方もお立ちください。一緒にお祈りしましょう。
Father, you said the angels rejoice when they see one person turn to you.
イエス様、あなたはおっしゃいます。天のお父様、あなたは言っています。一人でも罪人が悔い改めるときに、天では大きな喜びがあると。
Lord, we come before you right now.
主よ、今あなたの御前に出ています。
We admit that we have sin in our lives.
自分の人生に罪があることを認めます。
We admit that we haven't been following you the way you have called us to.
あなたの言われているような形で、方法で、私はあなたに従って生きていないことを認めます。
And we ask you to forgive us, Lord.
主よ、どうぞ私たちを、私を許してください。
Forgive me, Lord.
私を許してください。
Forgive me for my sins.
私の罪をお許しください。
I choose to surrender everything to you.
そして全てをあなたに明け渡すことを選びます。
I want to live for you.
あなたのために生きていきたいと願っているからです。
I want to remember the price you paid to give me life.
あなたは私に命を与えるためにあなたが支払ってくださった代価を今覚えます。
Lord, I pray that you would fill each one, Lord, with your Holy Spirit right now.
今聖霊様で私たち一人一人を満たしてください。
Let there be a change in their heart and mind right now, Lord.
今どうぞ私たちの心思いの中に変化がやってきますように。
Lord, they took the courage to stand, and I pray, Lord, pour out your Spirit upon them.
今勇気を持って立ち上がった方々がここにいらっしゃいますから、主よどうぞあなたがそれに応えてあなたの御霊をたくさん豊かに注いでください。
Fill them, Lord.
あなたの御霊で満たしてください。
Let them experience your love in a new way today.
今日あなたの愛を新しい方法で体験することができますようにあなたが触れてください。
In a deeper way, Lord.
もっと深い方法であなたの愛を知ることができますように体験できるように自分のものとして体験できるように触れてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Let's all stand. Let's sing this song together.
皆さんぜひ立ち上がってこの賛美を歌っていきましょう。 様、あなたが私たちに表してくださった美しい愛、世の中で一番美しい愛、世の中で一番最高の愛、その愛を本当に感謝します。あなたは苦しみを、私たちの想像をはるかに超えた苦しみを味わいましたけれども、でもその苦しみ以上にあなたの愛が勝って、イエス様、あなたはその苦しみがどれだけ苦しい痛いものであるかをその前から知っていましたけれども、でもあなたの愛の方がそれよりももっと大きくて、あなたはその愛を選んで私たちのために、私たち全員のために十字架の痛みを苦しみを忍んでくださいました。それを本当にありがとうございます。それを言葉では表すことができません。ありがとうございます、感謝しますでは十分ではないような気がします。でも今日私たちは今その愛を感謝して私のものとして受け取ります。本当にありがとうございます。主よ、どうぞ今日だけではなく、今この瞬間ではなくだけではなく、今日一日中、そして明日からも今週一週間もこれからもずっとその愛を受け取って、その愛の中で私たちが生きることができますように、そしてその愛を表した十字架を今日、その深い意味をもう一度私たちに、あなたが私たちに教えてくれて感謝します。ありがとうございます。そして全ての栄光と全ての感謝と全ての礼拝賛美をイエス様あなたにお返しして、イエス様のお名前によってお祈りします。皆さん言いましょう、アーメン。ありがとうございます。本当にイエス様の十字架を感謝します。これから、短い時間にちょっとパッとランチを食べて、